はい、トビツーヘッドラジオ。この放送は想像力の遊びは哲学有害図書の週刊トビツーによるネットラジオ、私編集部の時田圭次郎です。防犯者の皆さん、取締り幹部役員の皆様、こんにちは。私が時田圭次郎です。ご機嫌いかがかな。今週は僕は最近ちょっと動画配信とかっていうものに興味がありまして、いろいろと見ておりますが、この前から言ってる将棋とかアリンコ飼育動画とかで、今見てたのが潰れかけたパチンコ店を買い取ったオーナーさんの動画配信というのです。これはなかなかアットホームな感じで、あのヒゲ紳士というおじさんがやってはるんですが、面白いんです。でパチンコって結構ギリギリなことが多いじゃないですか。悪い噂とか風営法というものがあるので、あれはギャンブルじゃないという立場を取りつつ、その辺はなかなか配慮が大変そうな感じでいろいろやっておりますね。で、特筆すべきところ、そのヒゲ紳士という人がやってるパチンコ店を買い取ってみたっていう動画配信は、あの売上とか粗利益とか来店人数、その内訳とか、そういう数字を全部公開しているというところです。オープンにしているところ。ということは、お客さんがいくら使って、いくら負けて、で、いくらどうなったかとかっていうことを全部オープンにしているという。そのお金は直接的に考えていけば、そんだけ儲かってるんだなとか、出てる人がね、やってることが、そういう風な賛否両論ある部分でしょうけども、そういうこともチャレンジしてるところがすごいですね。面白い動画があるんだなと思いまして、で一つの店を買い取っていろいろと頑張ってあって、動画を見ましたというお客さんも来てるという数字も出てて、それがずっと上がっていってるんですね。動画効果素晴らしいですね。この前、これ突然話変わりますが、この前中野ブロードウェイに行ってきまして、おもちゃ屋さんに入ったら中野ブロードウェイのおもちゃ屋さんなので、そういうオタクな音楽も流れてますが、入った途端にテレレレレレレレレってドラクエのモンスターが現れた時の曲が鳴り出して、俺?とか思いましたね。なかなかドキッとしました。面白かったです。そう。さっきの動画の話にちょっと戻りますが、見ててぐっと引き込まれる、ところ、そういうのを考えて、何か共通点を挙げるとすると、その将棋もそうなんですが、真剣にやってる部分っていうのが、将棋だって真剣に勝負してる部分っていうものがちゃんと基軸であって、それ以外のトークであったりとか、これ真剣勝負してる人が直接出てきて話してることであったりとかするから、メリハリがすごく効いてるってことですね。でパチンコ点を買い取ったヒゲ紳士の動画もなんとかコーナーとかもいろいろやってたりとかするんですが、ちゃんと営業してて、それで本当に潰れそうなっていうところを、潰れたら大変なわけじゃないですか。でもちゃんと営業努力ということをやったりとかして、その真剣なところがあるから見ててこうぐっと引き込まれるのかなとか思いました。トギツーは別に真剣味が ないなとか自分でも思ったりしますけども、何かそういうやべえっていう危機感とか真面目に取り組むそういう姿勢とかそういうメリハリが必要なんじゃないかなと思ったりします。もっとギリギリを攻めていかんと、そういうメリハリ、緊張と緩和の部分とかも出せていけないでしょうし、ただだらだらとやってるような感は否めませんけども、頑張っていかないとね。頑張りましょう。さあ、それと社会科見学ということでソフビ生産工場に見学に行ってきました。ソフビ工場、ソフビを作っているところです。実際に金型からポコポコっと抜いて色塗ってとかそういうことをやってるところです。ちょっと離れた田舎の方にあったんですけど、この阿佐ヶ谷、今住んでる阿佐ヶ谷から東京の都心部をずっと通って、でそこ抜けてもっと田舎の方に向かっていくんですけども、やっぱり東京駅とか新宿とかその辺を通っていく間、ものすごい人を午前中移動したんでね、朝いっぱい人を追って、もうせかせかしてる感じとかもひしひしと伝わってくるし、皆さんの通勤のイライラ感とかは感じます。やっぱり電車の音はすごくうるさいし揺れるし、あれ毎日やってると本当に気が滅入ると思いますがね。なんかだからそういう近代化とかについてちょっとやっぱり厳しいんじゃないかと思いながら、でずっと電車で乗って長時間乗って離れていくと、だんだん田んぼとかが見えてきて、そうすると人も少なくなるし落ち着いてきて、電車の扉が開くたびに田舎のいい匂いがふわっと入ってきて、やっぱり田舎がいいなとか思いました。僕の生まれ育った大阪も割と都会の方で、で夏休みになったらおばあちゃんのところに行くんですが、そこはもう田舎なんで、その田舎の雰囲気が大好きだったので、やっぱり田舎はいいなと思いました。うん、ソフビ工場ですね。ソフビ工場の話ですが、ソフビね、そこは結構古くから、まあどんなものを作ってたとかは仕事の関係のことになるので言えませんが、ソフビというものを作る工程とかは聞いたり本で読んだりとかして知識としては知ってたけど、実際それを目の前で見るということはなかったので、こういう風にやるっていうのは知ってて、それを実際目の前でこうですよこうですよと説明受けて、そうすると意外とこういう時はどうなんやろ、こうするとこうなって難しいんじゃないのかとか、いろいろそういうのが出て、質問というか疑問が出てきて、そういうのを聞いたりとかして、こうやってやるんですよと、ソフビ工場っていうかソフビをやってるところがどんどん絶滅危惧種みたいに人が減ってきて、後継ぎとかもいなかったりとかするんで大変そうですよ。そういう技術は残していかなければならないですね。まだまだこれから、まだちょっとなんかお付き合いがあったりできたりできしたらいいなと思います。ソフビの仕事もしたりとかできたらな、そういう風なつながりが今後できそうな感じではあるので、何かソフビでに関して何か、ソフビに関して何かあったら動けたりするんじゃないのかなと思うような感じに思っています。さあ、早々にトギトギ通信トギ通を読みましょう。あ、もう一個思い出した。しゅうかちゃんにバイクと猫をプレゼントしました。そのリアクションを何も聞いてないんですが、ちょっと聞いてみましょう。 スイカ殿バイク喜んでいただけたでしょうか。さてと感情カードとお返事カードを用意しまして、どんなバイクかというと青色の単車です。一般的なバイク、もうハーレーみたいなのにしようかなと思ったけど、普通のバイクを、これからバイクとかそういう乗り物とかもどんどん増やしていこうかなと思って、さあ感情カード1枚とバイク気に入っていただけましたか。せーのドン。おお、喜怒哀楽の楽にイエス、喜んでもらえてるみたいです。あと猫ちゃんもそこ横につけてますんで、猫も気に入ってくれてるのかな。どうかどうかな。というかしゅうかちゃんは免許持ってたんですか。免許持ってるかどうか聞いてみよう。免許持ってますか。ほん免許持ってんのかな。実は免許かもしれんし、免許持ってんのかな。おお、喜怒哀楽の楽にだんまりということです。怪しいな。ちょっとニヤニヤしながら無言という、免許持ってないんじゃないの、もしかしてもしかしたら免許持ってないけどバイクプレゼントされて気使ってるのかもしれない猫は好き。猫も一緒にその横に置いたけど、猫好きか聞いてみよう。猫好き。あ、猫はどれでもない、感情はどれでもなくて猫は脳なんやって。猫はあんま好きじゃないみたい。どれでもない感情で猫、うん、まあまあ、うん、別にみたいな感じか。犬好き。犬ドン。怒っててだんまり、もうそれ以上聞くなみたいな感じなのかな。もうええやろって感じなのかな。ちょっと怒りっていう字が出るとビクッと反応してしまいます。しゅうかちゃん、何か他しゅうかハウス作るか。うち私はあなたの着せ替え人形じゃないのよみたいな感じで怒られそうやな。まあちょっとバイクは気に入ってくれてるかもなような感じだったんで、どんだけビクビクしてんねん。さあ都議通、2015年9月13日に書いた文です。タイトル、カメって食べれる。日本と言ったら年越しにそばを食うて、正月には餅、春になったら花見して、夏には先祖を敬い、秋に紅葉を感じ、冬になったらこたつに入るんや。カッパや竜がおって、悪い子は鬼に追いかけられ、江戸で握れ寿司、名古屋行ったら味噌カツ、博多で明太子を食べて、京都でお茶漬けを食べんと帰ってくるんや。だから〇〇と言ったら〇〇や。この解説、みんな自分が他と違うことを知っている、逆に他者を知っている。補足しますと、タイトルの日本と言ったらというところが手がかりかな。まあでもこの春と言ったら花見してと言って、うんうんとそうやなと思う人もいれば、春と言ったらと言って違うことを連想する人もいるだろうし、いや花見じゃないだろうって思うかもしれない。それは人それぞれ違うということで、日本というと、まあ、国で考えたら、国というコミュニティの中で 日本と外国の文化も違うし、それをまあ国という単位で考えるか、一個人の自分として単位で考えるかっていう、その大きさの違いというものは違えど、日本はこうであって、外国の方から見ると全く違う感覚を持ってたりとかする。それが個人であっても同じように、私はこう思う、他の人は違うことを思う。だからみんな自分が他と違うことを知っていて、逆に他人のこともある意味で理解をしているということですね。都議通は割とこういうふうなことを言って、みんなにも賛否両論で考えをあれこれ考えたりするきっかけになれば、考えてほしいということですね。いろいろ考えて、いや俺はそうは思わんとかっていうこととか、こういうことかなっていうことを考えてもらえたら、という基軸のもと書いております。次、ホスピタルジョーク。人間生きている、体の機能は神秘、必要に応じて反応している。この先は考え方が分かれるが、いつも口元に笑いを絶やすな、とブルース・ウィンボーズの歌の歌詞の中にも出てきますが、それは僕もそうだなとすごく思いました。病の友人に対してできることは、マイナスからプラスに転じることではなく、プラスアルファ、それは入院中の友人にドクターの格好でお見舞いや香典を渡したりと、まあそういう形で現れるのでした、という記事です。僕は医者ではないので病気を治してあげることはできない。じゃあ一体何ができるのだろうか、ということがそのプラスアルファということです。それで、直してあげたいけどできないしね。それがジョークで僕なりの応援ということで、入院してる友達に医者の格好をしてお見舞いに行って、はいちょっと服脱いでください、聴診器つけてね、はい服脱いでくださいとかって言って、向こうびっくりしてましたけど、それがあのね、後で聞いたら、あの監視カメラに映ってて、あいつ誰やっていうことになったらしくて、病院の方からなんかいろいろとあの聞かれたそうです。その患者の人は大丈夫でしたかと、偽医者が潜入してるみたいなことでしょうか。香典渡すふりっていうのもね、あのこれちょっとだから、あんまり人の生き死に冗談言うなっつってお父さんに怒られたことありますけども、僕なりのあのまあまあそういう形で現れるのでしたということです。はい、じゃあ次、9月13日は何の日知りたいんだよシリーズだよ。1970年9月13日は大阪万博が閉幕の時に門を閉められて、園内に取り残された人が野生の人間となり太陽の塔に住み着いた。警察が駆除に来た時は全員太陽の塔のポーズをとって、見分けがつかなかったのでやり過ごせた。今も私たちは偽物の太陽の塔を見ているかもしれない。トギトギ通信はもうちょっとまともなことを書いた方がいいと思う。焦点、野生の人間じゃない。焦点、てってれれれれれてってパフ、わっはっはっは。山田くん、楽太郎くんに座布団1枚とまな板、手ぬぐい、ドス持ってきて、けじめ取ってもらおう。おすすめの落語、笑福亭松鶴さんの子はかすがいというお話、おすすめで書いてます。別れた夫婦のお話、笑福亭松鶴さんの お話し方を聞いてください。これが本場の大阪弁やで、髪型の風を感じてね、ということです。松鶴さんのお話し方、喋り方、もう聞いてるだけで面白いですよね。僕は大好きです。真似できない、真似したいぐらいの面白さがあります、ああいう喋り方。はい、次のページ、くたばれ4コマ漫画のコーナーじゃなく、くたばれエンブレムのコーナーですね。ペンネームは投稿してもらった、先週言ってましたね、投稿してくれた人、ペンネームアムステルダム三つゆさんの作品ですね。何回か前に言ったゆうこちゃんという子ですね。今はフランスに住んでる、アムステルダムに今行ってるんだとか言ったから、じゃあいろいろとマリファナとかカバンに入れて郵送してくれって言って、ほんまにやってきたらどうなんやろうなとか思って、本気でやってくれそうな感じがあったんで、何も知らずにね、本人はそれはしちゃいけない、違法なんだということを知らずに、全く無知のまま段ボールに詰めて送ってきてくれたりとかしたら、向こうでねあの人捕まるやろなとか思って、五輪くんという僕の先週書いた東京五輪のキャラクターのセリフ、真ん中の人、五輪が重なっているところに人の絵が描いてありまして、世界平和と調和をテーマにしたとこっちが勝手に思ってます。アムステルダム三井さん、ありがとうございました。次、ハンコなどで使う書体、篆書とか印送体と言うんですが、そういうのがあって、分からないと読みにくい字がありますね、面白いデザインですと書いてあって、自分の研ぎた慶次郎という字も、印送体というのを調べて、どういう形になるんかなって、で自分で、書き起こしたやつがあります。もっとなんか崩してわけわからん形になってる字とかもあって、ああいう崩し方のなんか決まり事とかもあんのかな。すごく見たことない形に変形してくれたりすると、おおと思うんですが、割とああまあこうなるかっていうようなまあまあな形になっちゃって、面白くないなと思って、もっとぐちゃぐちゃのぐるぐるになってくれたらいいのに。そういうなんて、これ決まり事なしなんかな、この字はこれにするっていうのは、その誰かが考えたやつが広まってるということだけやったら、自分でぐちゃぐちゃにしちゃえばいいんですけど、なかなか字というものはいじりにくいなーって自分でも思いました。あんまり変えすぎて、もうそれはこうでなきゃいけないとか、ギリギリそれ残すとか、そういうことを考えてるから、そういうふうに難しいと思ってもあるな。本当は難しくないやろな、無視したらいいだけの話で、無視できるかどうかっていうのが、難しいとこなんでしょうか。そんなことを思いまして、印送体、ネットで簡単に調べられます。あとハンコ屋さんでそれを作ってくれる、ところもあるみたいですんで、皆さんも印送って印鑑の印に手相の相に体と書いて印送体とか、篆書、篆書っていうのは難しい字なんで説明できませんが、あと漫画のお話、コンビニでちらっと見て、新私立極め道高校、宮下明さんの漫画があって出てたんで、それを買って読んでみました。昔から読みたいなと思ってた本が何個かあって、まあ挙げるとすると、巻き場王、緑の巻き場王と、ああ播磨灘と、私立極め道高校で、この3つはずっと 読みたいと思いながら読めてなかった漫画で、極め道高校は前に仕事一緒にしてた先輩の人が言ってたんです。僕は男軸とか好きですって話したら、男軸よりももっと昔に宮下明が書いてた私立極め道高校の方が面白いぞって話をしてて、でそれで気になってたんですよ。でかなり古い本やったんで探せなかったんですが、新私立極め道高校っていうのは新しく書かれた漫画です。でその新じゃなくて最初の私立極め道高校っていうのを復刻版っていうのが出てたんで、それも早々に買って読んでみましたが、めっちゃおもろいですね。初期の宮下明さんの作品ということですが、ダイナミックです。キャラクターも絵の描き方とかがすごくダイナミックだと思います。コマとかのなんていうんですかね、一面バーンって立ち姿描いてあったりとか、ただ殴ってるシーンとかで、あともうむちゃくちゃな設定というか、あの10メートルぐらいある番長というか、そういうのが出てきたりとかすごいですよ。だから大豪院邪気って男塾で出てきたけど、そういう男塾の、まあ、元になるというか、こっちが先ですね。極め道っていうのは極道というか極道学校で高校生やと思うんですけど、その生徒会長って10メートルぐらいある生徒会長がおってで刑務所に入ってて、今それがいつ出てくるんかっていうのをずっと後半はやってて、僕の好きな回は日の丸岩平という男がおるんですが、こいつが恋をする話、これはすごいいい話ですよこの回ほんまに最初から面白い、最初から面白いですよ。ひええらいこっちゃ、遅刻じゃ遅刻じゃ言って走って、日の丸岩平が一限目の授業に遅刻したら命がいくつあっても足らんわいって言って走っていくけど、途中で道行くおじいさんが乗ってるチャリンコをぶん殴って奪い取って、その時に人の命がかかってるんじゃとか言って、ちょっと自転車借りるだけじゃいとか言って強奪するっていうねで走って逃げる時に、ちょっと借りるだけと言ったるじゃろうがボケーって言いながら走って逃げるっていうむちゃくちゃなでそこでチャリンコで走ってる時に女の人に来そうになって、その女の人に一目惚れしてしまうと。こっからがなかなかかわいそうなんですよ。日の丸岩平すごい真面目なやつなんでボタン全部ちゃんと閉めて花束抱えて女の子に公園のとこに会いに行って、でめっちゃドキドキしてチラチラ見て、かわいそうやなこいつほんまに。で言葉遣いとか、極め道高校の人たちなんて大嫌いってその女の子に言われて、それをなんとかうまいことごまかそうとするけどその後出てくるやつらもなかなかどぎつい話ですけど面白い。だから一コマ一コマがすごい完璧な回になってんなとか思うしね。これほんまにみんなぜひ読んでもらいたいな。面白いわ、めちゃくちゃやわ。あと体育祭が後で始まるんやけど、体育祭や言うて喜んでるやつらに、喜んでる場合かと、毎年何人も死んどるんやぞという、そういう体育祭が後から始まります最高のページがちょっと1枚あって、いや最高のコマが何個かあるんやけど、画像ちょっと上げあれしとくか、ドイツのいつも作ってる表紙にカットインさせときますか、うん、その新私立極め道高校の方もまあそっからだいぶ経った宮下明さんが書いた漫画やけど、これも面白いです話は、うん、話がぶっ飛んでて、でも昔の絵の方がダイナミックでかっこいいですね。 なかなかやっぱり画風とか作風とかも日進月歩でその人の中で変わったりとかするから、ジョジョの荒木博彦さんも言ったけど昔の絵描けないですって、3部の絵から4,5,6って部が変わっていくうちに 絵も変わってきて全く違ってきて、だからまた昔の3部の時の当時の丈太郎の絵描いてくれって言われてもできないですみたいな言ったけど、そういう風に変わっていったりとかするから。あとそうやね、あの将棋の羽生さんも20代の頃と40代の今と、もしも対局したらどっちが強いかみたいな話のインタビューがよくあって、40代の頃の方が今の方が将棋としての知識は増えてるけども、20代の頃の勢いとかそういうなんとか持ってる強さの 質というものが変わってきてるとか、だから当時には当時にしかできない良さというものがあるということを考えると、さっき言ったパチンコ店を買い取ってみたのヒゲ紳士も今動画はすごく真面目にやって、その自分たちではいろいろと反省すべき点があるとか言いながら、動画のクオリティアップ質とか内容クオリティアップみたいなのを考えてるみたいですけども、ある意味でその本人たちも言ってますけど茶番であったりグダグダしてるところとかいうところは、そういうのがほんわかした雰囲気が出てていいんですね。だからこれがもし今その潰れかけたお店というところがめっちゃ人気店になってバンバン儲かってうまいこと言ってしまったら、今あるその雰囲気というのがもちろん変わるじゃないですか。そうなるとやっぱりその動画始めたばっかりのっていうその雰囲気が好きやった人たちが変わっちゃったなって言って離れていったりすることにもなるんやろうし、いい感じのままが続けばそれでもファンであれ続ければ残っていくだろうし、そういうことも思います。だからその時その時の良さを楽しむことができればいいんじゃないかと思うんで、無理に頑張ったりとかしなくてもいいのかな、続けていくっていうことが自分の中で決まっててやっていくんであれば、無理にうまくやろうとかってことを考えるよりもそのままでいいんじゃないかとか思います。なんか動画配信やったら聞き取りづらいからテロップ入れた方がいいとかいろいろコメントでみんな言う人もおるでしょうけど、別に聞き取られへんにやったら聞き取られへんでいいし、その雰囲気が好きやと思ってるから見てるわけやしとか思います。じゃあトギトギ通信、トギ通はどうやねんということですが、僕もまあまあクオリティを上げていってというものは考えておりますが、ちゃんとやろう、真面目に、その姿勢は忘れずに頑張っていこうと思っております。やりたいこととか興味があることとかたくさんあるうちは頑張れるですね。フィギュアのなんかの動画配信やりたいな、やりたいなじゃなくてやれる方法を考えよう。とりあえず忙しいを理由にかまけて先送りするんじゃなくやりましょうってな感じで、それでは皆さんまた来週。